FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日の放送で2017年のキャンピングカーライフも最後になります。そこで今年最後にリスナーの皆さんから寄せられた質問や疑問をこの方と一緒に解決をしていきたいと思います。キャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長です。佐藤社長、よろしくお願いします。
佐藤です、よろしくお願いします。
さて、このキャンピングカーライフも始まりまして長くなってまいりましたが、いろんな質問があるようでございます。まずは甲府市のトロンさん、男性の方なんですが、キャンピングカーを購入した後に実際に使っていて、もっとここをこうしたいとなることもあるかと思います。そのような時、キャンピングカーメーカーさんは対応してくれるものなんでしょうかというご質問なんですが、
はい、いわゆるキャンピングカーでもカスタムという部類に入ると思うんですけど、
はい、
後でですね、当初買う時にはヒーターついてなくて後でつけるとかですね、
はい、
テーブルがついてるのがね、小さくてもっと大きくしたいとか、
はい、
全然対応してます、うちなんかは、
はい、
作ってるメーカーさんであればその辺はおそらくいかようにもやっていただけると思いますけどね。はい、
同じキャンピングカーメーカーでも、一から製造なさっているメーカーさんと、ある意味ではまたちょっと違うメーカーさんというのもあったりするというのは一つの事実ですよね。
そうですね、輸入だけというところは、はい、外注さんでこう対応するとかあるのかもしれないんですが、作っているメーカーさんであればほぼ、何でもってのはちょっとね、言葉は大げさですけど、
はい、
ご要望のものは作れると思いますよ。
はい、そういうところでは自分だけの1台っていうのにどんどん変えていけるってことですよね。
そうですね、いわゆるその世界で自分だけのオリジナルの、世界で1台の車ということの意味は大きいですね。
はいはい、そんな中でどのような注文が比較的多いんでしょうか。
先ほど言いましたけど、はい、ヒーターの後付けっていう方はほぼつけますね。
あ、なるほど。
はい、なかなかやはりこう冬を過ごされますと、その車の元ついてるですね、エンジンのラジエーターヒーター、はい、だけではちょっときついなというところはご理解いただいてですね、燃料から取るヒーターなのか、あとガスで燃やすタイプなのか、
はい、
どちらかをつけるのは多いですし、あとはバッテリーをね、ちょっと余計に冷蔵庫とか積んだから使うんで欲しいなとかですね、そういうのは多いですよね。
はい、そのバッテリーのお話にも来てるんですが、これは東京都のおたまごさん、男性の方です。やっぱりキャンピングカーのバッテリーは使っていると徐々に持ちが悪くなっていくんでしょうか。だとしたらそれは結構気になるんですが、というふうな質問をいただいています。
はい、いわゆるキャンピングカーにはサイクルバッテリーといいましてですね、ディープサイクルなんですけど、はい、ディープサイクルにも多少ちょっと差は中にはあるんですけどね、繰り返し充放電ができるっていうのが売りのバッテリーを使ってますので、
はい、
通常のディープサイクルで4、500回充放電ですね、
はい、
最近ではそのハイグレードってのありましたけど、これはだいたい800回程度ですね、はい、でもちろんリチウムイオンとかもあるんですが、まだうちではちょっと安全性の問題でそこまで、すごくおすすめはしてないんですけど、
はい、
それでしたらもっと持ちますよね。はい、だから定期的に交換というのは車のバッテリーと同じように、
はい、
おすすめはしてます。
ただ車の通常のバッテリーよりは持ちは長いと考えているんでしょう。
簡単に言えばどれだけ使ったかによるんですよね。
なるほど。
そのサイクルというのは何回充放電したかっていうので決まってきますので、でもなかなかいくら使わなくても、
はい、
その5年越してっていうのは少ないですね。
なるほど。
通常の、月、3、4回お出かけになってと、キャンプまで言わなくてもですね、
はい、
お出かけになってっていうことであればやはり2年から3年ぐらいで交換はお勧めしてます。
なるほど。
はい、
山梨県のひとみさん、女性の方です。キャンピングカーの試乗ってできるんでしょうか。
うちなんかは試乗してほしいですね。
してほしい、
はい、はい、試乗をこう嫌がる業者さんもいるらしいんですけど、
はい、
うちはやっぱ乗っていただかないとね分からんですから、その大きさとか取り回しですよね、 でそれがやはり乗ってみていただいて、うん、ご納得いただいて購入いただくのが一番間違いないじゃないですか。
なるほど、はい、やはりこう購入してからやはりそんなにね安い買い物ではないですから、車ですから、それをこう乗ってからああこれ失敗したなと思われるよりは、試乗していただいて感覚をつかんでいただいて、実際に体験していただいて、そしてご購入いただく方がやっぱりいいですよね。
そうですね、まあ、軽キャンパーなんかよくパワーがないとかですね、はい、言われるんですけど、じゃあ乗ってみてくださいと、うん、よくお勧めはして、まあ、実際乗って普通だねっていう、十分だよねっていうお話はよく、間違いなくいただきますよね。
なるほど、はい。そしてこれは千葉県の浩二さんからなんですが、我が家は夫婦2人と小学生の子供2人です。ズバリどんなタイプのキャンピングカーがおすすめでしょうか。これ使い勝手人によっては変わると思うんですが、はい、例えばなんですが、夫婦2人と小学生の子供2人さん、はい、ズバリ社長がおすすめするとすればどんなタイプ、
初めてでしたら、はい、やはりバンコンでしょうね。大きめでしたらハイエース、レジャーズエース、はい、ちょっとキャラバンですね、
はい、
でただちょっと維持費的にも考えても小さいのがいいっていうんでしたら、うん、軽キャンパーでもしっかり4人寝れるものがございますので、
はい、
うちなんかでしたらそうだな、軽でしたら、はい、ミニポップ B っていうのがありましてですね、
上が屋根が上がるやつですよね。
そうですね、あれでしたら上2人下2人こう楽に寝れますから、はい、どこを優先するかですねによって、全てのその使い勝手とか維持費とか考えて無難なのはバンコンなんでしょうね、やはり。
なるほど、
一番人気あるとこですね。
ぜひ参考になさっていただきたいと思います。 できれば試乗をいろいろしていただいて、
ぜひしてほしいですね、
はい、楽しんでいただきたいと思います、はい、というわけで今回はですね、皆さんからいただきました質問に佐藤社長にお答えいただきました。佐藤社長、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
しかしながら今年度がこれが最終の放送でした。
そうなんですね、早いもんですね。
早いもんですね。また来年もですね、いろいろなキャンピングカーの魅力を佐藤社長と、そしていろいろなゲストとともにお伝えをしていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp です。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。